舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこちゃったラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということで、毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。全ての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日は時田さんとリモート通話でつながっております。時田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。聞こえますよ、はい、そっちは聞こえますか。
よろしくお願いします。はい、大丈夫です。
はい、なんか時田さん随分常夏の島にいらっしゃいますね
今あのバーチャル背景ということで、うん、後ろであのこれ南国のね、あの砂浜ですね。
はい、
あのゆかさんに合わせてこういう映像にさせていただきました
ありがとうございます。めっちゃ羨ましいですあのね、なんかこのズームってねされたことないリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、パソコンでね、うん、あスマートフォンでもできるかアプリがあって、この、まあうん、テレビ電話って言ったら分かりやすいですかね、うん、こんな感じで ね、お互いの顔を見ながらこうお話ができるんですけど、うん、私は今後ろにね、そうそう FM 舞鶴のこのスタジオの背景が映ってるんですけど、はい、時田さんの背景がねすっごいなんか海なんですよこれ選べるんですね。ヤシ
の木があってね、いい感じですよ ね、
いいですね。
あの実際は自分の部屋なんで、家の部屋なんですけどね、
うん、あそういう背景も選べるんですね、
うん、
なんか今海も駐車場が入れなくなってて、うん、行けないんですよね。
なるほど、もう行くとこね本当になくなっちゃいましたね。
本当なくなっちゃいましたよねね、ということなんですけれども、便利な世の中になっておりまして、うん、こうしてね、リモート通話を使って、はい、ご出演いただくことができます。今日もありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずね、先月のワークの振り返りをしていきたいと思うんですけれども。
はい、わかりました。4月のワークは、何をもって人々に影響を及ぼすのかが、そのままね使命とかミッションへとつながっていきますということで、そこで新たなアファメーションを作りましょうっていうのが 前回のワークでした、
はい、
で私の使命ミッションは〇〇することです、ね、で宣言アファメーションというのは自分に対して肯定的な宣言をするっていう意味なんですけども、
はい、
まあ、その宣言を高らかに発した時の気持ちをね感じてくださいっていう、その時にね胸が熱くなるような宣言になったかどうかっていうことで、うん、ちょっと検証をしたいと思うんですが、
はい、
いかがでしたかね。
はい、私の使命は豊かな自然を未来に残すことです、
うん、豊かな自然を未来に残すこと、あ、はい、素敵ですね。
ちょうどね今日の時田さんの背景のような綺麗な海を残したいなって思ってます、
うん、あのそれを宣言した時どうですか、この感覚というか感情とかなんか湧き出るもありますか。
めっちゃ最高
あ、いいですね、はい、うん、もうそれが一番です。それをね、あの本当に常に宣言し続けて、なおかつこう人にも伝えず、うん、今までのワークでもね、うん、やってきましたけど、まあ、この今回のワークの目的は、自分の使命ミッションを宣言することでブレない自分を作り上げるってことだったんですね、
うん、
でちょうど今ね本当にまさにあの全人類が直面してる、ね、パンデミックですけれども、
うん、
まあ、日々の生活がこうガラリとね変わってしまった時に一体自分は何ができるんだろうっていうね、ちょうどそういうタイミングにも皆さんいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。だからこんな状況下だからこそ今こそ自分のミッションをね、そこに生きる時間をこの日々のねライフスタイルの中に組み込んで、
うん、
で日々そこに向かって成長していくならば、もうブレる余地のない、
うん、
まあ、生きがいに満ちた人生を確立できるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。
なるほど、うん、ね、 今回のワークの目的はこのね、使命を宣言することでブレない自分を作り上げることということだったんですね、
う
ん、
そうです、はい、もうあのテレビとか僕全くテレビ見ないんですけど、うん、テレビ見てたらもうねなんか気がめいる情報ばっかりだと思うんですね、うんうんうん、ですからゆかさんみたいに今ちょっと海には行けないけどじゃあこれで今私には何ができるんだろうっていうことをこう考える時間をね日々の中に作っていくっていうね、うん、これぜひやっていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます、はいね、ということでね皆さんはどんなことをノートに書かれましたでしょうか。ぜひねこれを一回書いて終わりじゃなくって、うん、気づいた時にまた唱えたらいいですか。
そうですね。でお子さんがねゆっかさんみたいに小さいお子さんいらっしゃったらね今からミッションをね書き綴ってもらえるようなこともやっていただいたらいいかなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。
はい、
ななこちゃったラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということで毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーを TWM プロジェクト代表時田康弘さんと今日はリモート通話をおつなぎしてお届けをしております。さあそしたら生きがい論に移りましょうか。
はい、そうですね、お願いします。
はい、人生の自分の人生のミッションを知りそれを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる。そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し人生の山あり谷ありを悠々と楽しんで生きるきっかけとしてもらえたら。毎回生きがいシリーズの著者である飯田先生の生きがい論をもとにお話やワークを進めていきたいと思います。ということで、ね、はい、この頃は死ぬということについてをテーマにお届けしておりますが。
そうですね、まあ、あのさっきも申し上げたちょっとパンデミックでねそういう死と向き合うというところがまたちょっと近しい状況にはなっているかと思うんですが、まあ、今回も引き続き死ぬということについてその中で死を生かすことについて、はい、で今日はお話しさせていただこうと思います。じゃあ本文の方いきますね。
はい、
今日はまた必ず会えるという原則です。はい、私はある原則を発見しました。それはまた必ず会えるという大前提さえ認めることができれば意識はどんどん未来を向き始めるということです。意識が過去を向いたまま苦しんでいる方々は例外なくもう二度と会えないという絶望感を抱いており、だからこそすでに亡くなった人の意識まで呼び出して会いたがるのです。亡くなったその人は永遠にソウルメイトの一人であり今後も何度も何度も生まれ変わりながら出会うことができるという大前提さえ認めることができればもう会えないんだからきっぱり諦めなさいという励まし方とどうせまた会えるんだからたったそれまでの辛抱じゃないのという励まし方とでは意識が未来へと向く確率が随分違ってくるわけです。しかも本書で主張しているように人生は自分自身で計画した問題集であるという大前提をも同時に認めることができれば2つの大前提が合致して大きなブレイクスルー価値観の転換による現状突破が生じてきます。ちょっと本文のねこれに値するお手紙をちょっと読ませていただきますね。はい、はい、私は昨年夫と死別しました。子供が生まれて1年半後のことでした。それから苦しんで悲しんで私なりに自分と真正面に向き合ってここまで来ました。カウンセリングも受け随分楽にもなっていました。しかしふとなぜこんなことになってしまったんだろうと考えるとずーんとお腹の底から解決できない気持ちが湧き上がりました。これだけが一つだけ残った問題でした。そんな時、私と同じように夫を失ったシングルマザーのサークルで友人から生きがいの創造を教えてもらい、この残された問題がきれいに解けました。夫は理由があって予定通り行くべき時に行ったんですね。これは私を成長させるための人生の問題集の中の大問題の一つであって、夫と私が生まれる前に相談して決めておいたことだったんですね。なんだ、そうだったのか。私は単純です。信じるとか信じないとかというのではなく、これこそ自分が求めていたものだと感じるのです。すべてのことに意味があるというのは日頃からなんとなく考えてはいましたが、このように意味のないことなどないと思うと 一日一日を大切にしなくてはと思えるのです。すべてのことには意味があり、死にさえも貴重な価値が込められているということ、そして先立ったその人から与えてくださった宝物のような価値を受け取るのがあなたの使命なのだということ、最愛の人を亡くした方にこのような発想を受け入れて未来へ向いていただくためには、また必ず会えるのだ、自分で計画した問題集なのだという二つの大前提が大きな役割を果たしてくれるのです。はい、っていうところでした。そうですね。このパンデミックで、まあ、有名人の方も亡くなられたりはしていますけれども、いつも言いますけど、なんでって思って、ね、思い悩んで苦しむのではなくて、もう不謹慎だってね、言われるかもしれないんですけれども、阪神淡路の時もそうでしたし、東北の震災もそうでした。じゃあ死んでいっちゃった人はそれを決めて生まれてきてるのかっていう人もいますけれども、この飯田先生の理論でいくと、それも決めて生まれてきてる。そして、自分が亡くなることで学ぶ、行ってしまう人、そして家族が亡くなったことで学ぶ我々。ここにとっても大きな大きなね、課題があって。でも最終的には、前回もそうでしたけど、前を向いて生きる。亡くなった人の分まで誓いを立てて生き生きと生きるっていうね。そういう生き方を、今この世界中が直面しているこの課題にどう向き合っていくかっていうことね。とても大事なテーマなのかなというふうに思います。
本当ですね。今ね、例題に上がってこられた方も、夫と死別しましたというお話で、お子さんが生まれてから1年半ということでね、まだまだお子さんも小さい中で、今から一緒にね、子育てをしていくっていうね、中で先立たれてしまった悲しみっていうのはね、本当に大きなものだったと思うんですけれども、この方もね、こうして全てのことには意味があって、このね、一日一日を大切に生きていこう、また必ず会えるというふうに、このね、前を向いて、まあ、生きていかれているということだったんですけれども、これね、この死別した夫さんとのこのエピソードが今回の例題に上がってましたけれども、これ本当に今まさにこのパンデミックな世の中でも置き換えることができそうですよね。
そうですね。僕も震災、阪神淡路の時に特にそうだったんですけども、家族の方が亡くなられて、カウンセリングさせていただきましたけれども、今その方やっぱその辛さがあったからこそ、今同じように苦しんでる人のに寄り添うことができる、そこに生きがいを感じてその方も頑張ってらっしゃいます。ですから悲嘆にくれたりね、する時期もありますけれども、ね、今さっきも言ったテレビで、ね、ネガティブなニュースばかりですけども、ここにどんな意味があるのかってね、ここで私は何ができるのかって、ここで私は何を学ぶのかってね、そういう生き方をね、日々していきたいですよね。
本当ですね。この緊急事態宣言もこの今月いっぱいまで延長になりましたけれども、それをこう悲観するのではなくてね、この与えていただいたこの時間、不謹慎かもしれませんけれども、今ね、こうしてステイホームしようというふうにみんなでこう世界が一丸となってるって、これ本当にすごいことだなって思うんですよ。今この意識っていうのが一つにこう集中しているのでね、今こそこうみんなでこう世界で、まあ、手を取り合ってということなんですが、やっぱりこのステイホームということですので、まずは身近にいる、まあ、ご家族だったり自分自身との絆を深める、そんな今タイミングなのかなっていうふうに感じますね。
そうですね。家族がずっと顔を付き合わせ、お子さんがね、ずっと家にいらっしゃることでストレスが溜まったりもするかもしれませんけれども、その自分と向き合う、家族と向き合うというね、時間をたっぷり今いただけてますね。
そうですね。
学ぶこともたくさんあるとね、あります。そんなん当事者ちゃうから大変なんやでっていう人もたくさんいるかもしれないんですけども、今こういう状況ですので、ズームを使ってこんな感じでカウンセリングも本当に数が増えて、させていただいてますけれども、やっぱり最終的にはやっぱそこで学んでいこうっていう意識に立たれると、お互いに成長していけるっていう風に なっていくんではないかなというふうに思います。
そうですね、時田さんは以前からこのズームよくお使いでいらっしゃったんですけど、私なんかはもう機械音痴ですから、本当にこの緊急事態宣言が出てからやっとこのズームっていうのを使うようになった感じなんですよ。でもやっぱりこれをきっかけに今後この世の中の働き方とか生き方っていうのは大きく変化していくんだろうなって、もしこのコロナウイルスが収束したとしてもこの、リモートワークであったりとか、今ね飲食店でもテイクアウトとかされてますけど、
そうですね、
そういうのって残っていくんだろうなっていうふうに思います。
もう間違いなく働き方が本当に変わると思います、生活スタイルがね、ひょっとしたら学校さえなくなってしまうのかもしれないっていうぐらい、うちのプロジェクトでも未来塾というのやってまして、小中高生の方々の個別のね今どうしたらいいのかとかいう相談も含めて、そういうのやってるんですけども、本当形変わっていくと思いますね。
そうですね、なんかこういうね時代の変化の波にうまく乗れるといいですよね。我々はそんな過渡期を体験させていただいてるんだなというふうに改めて感じました。
そういうことです。全て感謝です。
はい、感謝です。それではここで一曲お届けいたします。
はい、
ななこチャットラジオ木曜日、毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。本日は TWM プロジェクト代表時田康弘さんとリモート通話で、お話をお届けしております。時田さん、
はい、
先ほどのお話で、このねズームでのご相談も多くなっているというお話だったんですけれども、例えばどういったご相談があるんでしょうか。
そうですね、やっぱり、お母さんの立場の人が結構多いので、ゆうかさんもそうでしょうけど、子供がずっと家にいると。
そうですね。
でそれで、生活リズムがね狂ってずっとゲームばっかりしてるとか、いろいろあると思うんですけど、そのお母さんがイライラしてしまう。
わかる。
ここへのコントロールの仕方でね、今やってるのがね、そのズームでそのお母さんと喋ってるところに子供さんも入れてもらあげてるんですよ。で僕がその人と、その子供さんとお話をしてね、で今のそのお母さんには言えないようなことがそこでね子供さんたちが言ってくれたりするのね。どうしようと思うっていうと、なんでこんなことが起こったんだと思うとかね、これからどうしていったらいいと思うっていう話を、そのことをやらせていただくことで、お母さんとはその後お父さんも含めてそういう話題で、何ができることがあるかなっていう、このちょっと違う話題をね提供するっていう、変化をねちょっと加えてあげるっていうか、そんなことはやってみたりしてるんですけれども、あとはやっぱりこう不安ですよね。
そうですね、
例えば、小学校6年生、中学校3年生、高校3年生、受験をね控えてる学年、で もう一つは小学校1年、中学1年、高校1年生、この新学期が始まらないっていう。
そうなんですよね。
さっきも言いましたけど、うちでは未来塾というのをやってまして、塾の先生がねうちのスタッフでいるので、そのいろんな悩みを聞いてあげて、ちょっとどんなドリルをやったらいいかとかね、そういったようなアドバイスとかもさせていただいてるんですけれども、であとは主人がテレワークでずっと家にいるんですが、これが苦痛で苦痛で、でその場合、これ最後ですけど、その場合言ってあげるのは、いやそれはねもともとあったものが出てるだけですよっていつも言ってます。
なるほど。
やっぱり時間、会う時間が長いと、もともとあったものが吹き出してくるんですよ、これ。これもさっき言ってたこのコロナちゃんによるありがたいワークなんですね。
一見迷惑ですけれども実はありがたい出来事ということでね、
はい、感謝していきましょう。
本当にね、家族と向き合わざるを得ない状況になっているかと思いますけれども、そんな時こそね、こう自分の内側を見つめ直すのにいい機会だと思いますし、もしね一人でも煮詰まった、もう毎日イライラするわってなったら、時田さんもお話聞いてくださるということですので。
あ、もちろんです。ぜひぜひ
ぜひぜひつながっていただきたいと思います。時田さんといえば、いつもねこの後マイズルで自分にご褒美の日ということで再開放感で、セッションされてますけれども。
そうなんです、今日はね残念ながらこんな流れでクローズになりました。来月はできるようにね、アファメーションしたいと思います。
そうですね、ということで、残念ながら今日は、再開放感でのセッションは、クローズということになっております。 そしてその次の日に舞鶴の主フロアさんでされていたセッションも今月はお休みでしょうか。
そうなんですよ、もうお店の方がね、あのテイクアウトオンリーになってしまいましたので、で、まあ、今回ちょっと、僕の方から発案させていただいて、このようにズームでやろうということで企画させていただいてます。10時から第1回目、第2回目が1時から、第3回目が夜6時ということで、今までは5時ぐらいまでしかできなかったんですけど、うん、ズームなので夜もできるということで、させていただきます。はい、で内容としては気候です。
気候
と未来塾ですから、さっき言ったように子どもさんも入っていただいて結構ですので、うん、お家の中でできる気候を、ね、一緒にやらせていただこうと思っていますので、
はいはい、
でもしご希望であればシフロアさんの方に連絡をいただければご案内できると思いますので、
はい、ね、もう明日の話ですね、これ。
そうなんですよ、
ね、ちょっと急ですけれども明日金曜日に、10時から12時までと1時から3時まで、はい、そして夜6時から8時までの3回、はい、気候セミナーと未来塾ということで、はい、ズームによる、はいはい、セッションがあるということですね、
はいはい、そうですね。まあ、参加費等はまたお聞きいただければいいかと思います。
はい、気になる方は、はい、そしたらまずはシュフロアさんまでご予約を。
そうですね、
はい、いただけたらと思います、はい、そして、毎月恒例の久美浜マルシェ、こちらもお休みですか。
実はこちらはですね、うん、やることになりまして。
あ、やるんですね。
はい、しっかりと3密を厳守いたしまして換気をしですね、うん、2メーター以上離れ、2メーター以上離れた3人ぐらいしかできないねとかって話なんですけど、
結構怖いですよね2メーターってね。
そうですね、ですから、まあ、お越しになりたい方がいらっしゃるので、まあ、そこはしっかりと考えた上でマスクをして、はい、させていただきます
。ソーシャルディスタンスを保って開催されるということですね。
そう
です、はいはい、5月10日日曜日の午前10時から午後5時まで、古民家サロン寄り道温泉にての開催となっております、はい、そして他にもね、動画配信のサービスもされているということで、
そうですね、まさにこのホームワーク時代に匹敵するか、サブスクリプションでね、動画を配信するようなことも今始めてますので、こちらもね、興味のある方はホームページの方でお問い合わせいただければと思います。
はい、詳しくは TWM プロジェクターさんのホームページをご覧ください。さて最後に宿題をお願いします。
はい、行きましょうか。はい、今回の、アファメーション、これをさらにレベルアップするためにということで、もうすでにこの、まあ、ゆかさんの今のアファメーション、夢が叶ってしまったという未来の私、
うん、
その私から過去にいる現在のあなたへのメッセージを送っていただきたい。これは心塾ではフューチャーボイスと言ってるんですけども、
はい、
で今のあなたのおかげで私はこうなれたわ、ありがとうねというようなお手紙をぜひ書いていただきたいと思います。あの頃パンデミックであなたはこうやって大変だったけど、そのおかげで今の私はこうですっていう、そういうちょっと手紙をね、
うん、
ぜひ書いてみてください。
はい、ということで5月のワークは今回のアファーメーションをさらにレベルアップするために、もうすでにね、はい、私で言うとこの豊かな自然を未来に残すことですなんですが、うん、もう残りました、うん、もう未来は豊かです、うん、っていう風になったとして、うん、じゃあその未来の自分から今の2020年の私に対するメッセージを書いてくださいということですね。
そうです、さらにワクワクしますから
でなんか最近 SNS でドラえもんがね、未来は大丈夫だよかなんかね、なんかそんなキャッチコピーがね、流れてるのを見て、ドラえもん説得力あると思ったんですよ。
なるほど、それと同じです、
未来からのお手紙です。
そうです、
はい、
フューチャーボイスやってください。
はい、ぜひね、ラジオを聴きの皆さんもノートに向かう時間をね、
う
ん、作っていただきまして、
うん、
未来の自分から今の自分に対するメッセージを一緒に考えてみましょう。
はい、
はい、ということで今回はリモートワークでのご出演でしたけれども、時田さんありがとうございました。
はい、はい、また一風変わって楽しかったです。
そうですね、でもね、また来月は直接お会いしてお話できることをお祈りしながら、はい、今日はお別れしたいと思います、
はい、そうですね、はい、アフォーメーションしましょう。
はい、ということで本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。